イエス・キリストはどのような働きをしたのか、どういうことを達成してくださったのかということについての勉強をしてきているんですけれども、その中の一つとして今日からはイエス・キリストは十字架でどういうことをしたのかという勉強をしていきたいと思っております。イエス・キリストは十字架でどういうことをしたのかという勉強をするためには、まず十字架でどのようにして死んだのかということをはっきりと理解する必要が出てまいります。でいつ十字架にかけられたのか、ここから入りましょう。イエス・キリストはいつ十字架にかけられたのか、マルコの福音書15章の25節ではこういうふうに書いてあります。マルコの15章の25節ではこう書いてあります。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。この客地を見ていただきますと、直訳でもって第3時と書いてあります。これはユダヤ人の時間が第3時なんです。我々の時間では午前の9時です。まあ、ユダヤ人が使う時間というものは現在の私たちが使う時間とは違っておりまして、太陽が東から昇って西に沈み、また東に昇るまでを一日としております。つまり現在の私たちが使う時間で言ったらば、朝の6時がユダヤ人の時間の始まり、0時になります。ほいて我々の時間でいう午後の6時がユダヤ人の時間で言ったら12時になる。で次の日の朝の6時でもって1日24時間から見たらユダヤ人の時間では24時となるんです。つまり6時間ずつずれております。でもだから午前の9時というのがユダヤ人の時間での第3時になるというのは、我々の6時から0時に始まるからです。で15章の33節を見ていただきますと、さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いたと書いてある。客地を見ていただきますと、最初12時というのが第6時と書かれている。そして午後の3時というのがですね第9時と書いております。これでもってもユダヤ人の時間と我々の時間とはどういうふうに違うのか、どう関連つけたらいいのか分かっていただけたと思う。34節でいきましょう。そして3時に、つまり第9時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれた。これを訳すと、我が神我が神どうして私をお捨てになったのですかという意味である。それからもうちょっと先までそのまま進んでいきます。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけて、イエスに飲ませようと しながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言ったと書いてある。こういうふうにして見ていきますと、イエス様は午前9時に十字架につけられて、その日の午後3時少し過ぎに、これはルカ伝の23章では霊を渡したと書いています。つまり十字架につけられてから6時間後になってイエス様は死んでいるんです。実はですね、歴史の本を調べていきますと、十字架にかけられて死ぬ死に方というのは大変に遅い死に方なんです。すぐには死なないと書いてあります。十字架の上でもって3日間も生きていた人がたくさんいたとも書かれている。でもだから普段ですと十字架でもって3日目ぐらいになりますと、その死の苦しみを短くする意味でもって足の骨を折ります。でどうするか、要するに十字架で窒息死をさせるわけなんです。今まで足でもって踏ん張っていたがゆえに息をすることができた。だもんだから3日間も生きていたんですけど、足を折ることでもって体重全部が腕にかかってしまいます。腕が引き上げられるということはですね、胸のこの息をする呼吸器が止まってしまう。肺が十分に息を含むことができなくなります。それだから窒息死をする。ところがイエス様は足を折る必要がなかったと書いてあります。というのは足を折ろうとしたその日の夕方にはすでに死んでいたからです。こういうことから考えてみますと、イエスの死というものは十字架で他の人の死と比べてみますと大変に短い時間での死であったということがわかると思うんです。 どれぐらいですね、これが周りの人から見てびっくりするほど短い時間だったのかというのをですね、同じ15章のマルコの15章の42節から読んでいくと、44節でもってこういうふうに書いてあるところから分かっていただけると思います。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の引き下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた人だった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。つまりこんな短い時間で死ぬことないと思ってからです。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。これでもってですね、イエス様がどれぐらい短い時間で十字架で死んじゃったのか分かっていただけると思う。理由のちょうど説明いたします。この十字架につけられてから死ぬまでの間に、イエス様は十字架の上で言って7つの言葉を口から出しております。それをですね、午前9時から十字架につけられたんですから、午前9時から午後3時少し過ぎまでのこの時間と調べてみると、とても大切なことが分かってまいります。だからこの7つのイエス様が言った言葉というものをいつ十字架の上で言ったのかと、これは比べてみたいと思う。だけどもこの7つの言葉はですね、一つの福音書に全部書かれていないんです。だもんだから、いろんなところから集めてきて、多分この順序だろうと思えるふうにして、1番から7番までをリストにしてみましょう。まず1番はですね、ルカの福音書の23章の34節だと思います。思いますというのはですね、これはっきりとそうだと書いてないからです。だけれどもこの順序を調べていくと、多分そうだろうということがわかる。ルカの福音書23章の33節から読んでいきます。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。つまり十字架につけられてすぐにイエス様はこう言った。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。だからイエス様が一番最初に言った言葉はルカの23章の34節だろうと推測できる。これは間違いないと思います。その時という言葉からですね、すぐに分かると思う。二つ目に言った言葉はですね、同じルカ伝の23章の今度は43節です。39節から読んでいきます。ルカ伝23章の39節から読んでいきます。で、43節でイエス様が言葉を出している。十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだが、だから当たり前だ。だがこの方はもう悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。それに対してイエス様が彼にこう言いました。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。だからこの2番目の言葉というのは、これ1番目の言葉にすぐ続いていったというのは、これ分かっていただけると。3番目に行きましょう。3番目はルカの福音書にはありません。ヨハネの福音書に19章の26節と27節でもって2人違う人に言っております。ヨハネの19章の23節から読んでいきましょう。 さて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また下着をも取ったがこれは上から全部一つに折った折り目なしのものであった。それで彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。こうして彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためだった。兵士たちはこのようなことをしたがイエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロッパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、これは愛する弟子というのはこれはヨハネのことです。母に女の方そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子につまりヨハネにそこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。まあひょっとするとですよ、この2番目の言葉と3番目の言葉と順序が違っているかもしれない。だけど多分この順序だろうと想像できます。4番目に行きましょう。4番目の言葉はですね、マタイの福音書の27章で書かれております。まあ、実はですね、マルコの15章、今のここにも先ほどのところもあったんですけども、マタイの27章の46節でもって言っております。45節からいきます。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレバサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これは午後3時からですから、ここに3番目と4番目の線を引いたわけです。5番目に行きましょう。5番目にどういうことを言ったか。5番目の言葉はですね、マタイにはなくてヨハネの福音書の19章にあります。ヨハネの福音書19章の28節にある。さあここで気をつけていただきましょう。ヨハネの19章の26節27節とではですね、午前9時十字架にかかって少し経った時に言ってる。だけども午後3時過ぎになって19章の28節の言葉を言ってる。だったらこれが本当に午後3時と言えるかということになるんですけど、これ後ほど説明いたしましょう。ヨハネの福音書19章の28節です。その後イエスはすべてのことが完了したのを知って聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入っているものが置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてそれをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けた。どうしてですね、この5番目の言葉が3番目のすぐ後と言っていないのか。ヨハネの福音書だけ見たらば、まるでヨハネの19章26、26、7節のすぐ後に28節があるから、そのすぐ後じゃないかというふうに思えるんですけど、ここに大きな時間の隔たりがあるというのはどうやって調べたらいいのか。マルコの15章で比較をしていただけますと分かっていただきます。マルコの15章の33節から今一度読んでみましょう。さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラバサバクタニと呼ばれた。これを訳すと我が神我が神どうして私をお捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって海面に水ぶどう酒を含ませそれを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼が下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られたと訳してる。先ほどのヨハネの19章を見るとですね、その水ぶどう酒ヒソプの足の棒の先というのはこのヒソプに浸してと書いてあるんですけども、それをイエス様に渡してイエス様それを 受けたと書いてあります。で、6番目、これはヨハネの19章の30節でイエス様が言いました。イエスは水ぶどう酒を贈られると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ところがですね、頭を垂れて霊を渡したんですけど、この時にルカの23章ではもう最後の言葉を言っております。ルカ伝の23章の46節から読んでいきますと、いや44節から読んでいきましょう、失礼しました。その時はすでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。で、先ほどのヨハネの方ではですね、19章でもってその6番目の言葉ですけども、完了したと言った。そして頭を垂れて霊を私になったというんですから、多分ですね、この完了したと言った後で、父よ、私の霊をお渡ししますと言って死んだと見ていいんではないかと思えるわけなんです。で、事実ですね、もう少し説明していきますと、この6番目と7番目、ひょっとしたら場所が違ってんじゃないかと言われるかもしれないけど、この6番目は6番目、7番目は7番目だというですね、この順序も正しいということもですね、後ほど証明できます。さあ、これだけの言葉をイエス様が十字架の上で言いました。これをですね、今度は時間と一緒にくっつけてみます。どういうことになるか、どういうふうにやるかといったらですね、時間を一つの棒に長いこと並べといてみて、午前の9時と12時と3時というのをくっつけてみましょう。そうするとですよ、イエス様が十字架につけられたのが午前9時頃であった。そしてですよ、一番最初にこの父を彼らをお許しくださいと言ったというんですから、一番の言葉はこの9時少し後で言っただろうということになるわけです。ほとんど9時に作られてすぐぐらいに言ったんじゃないかと思う。2番目の言葉もですね、同じように9時のすぐ後で言ってることになるわけです。犯罪人の一人に向かって、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そして今度は弟子ヨハネと自分のイエス様の母親とに向かって言葉を言っている。先ほど言ったこの2番目と3番目違っているかもしれないです。こういうことを言いました。4番目の言葉はいつ言ったのか、午後3時頃になってと書いてあるからですね、3時になって4番目の言葉を言ってるわけです。そしてすぐに5番目6番目7番目の言葉を言いました。ここでですね、もう一つ注意していただきたい点があるんですけど、これはマタイの27章を開けていただきますと、マタイの27章の45節を見ていただけるとこう書いてあります。12時から全地が暗くなって3時まで続いた。全地が暗くなっています。さあ、これだけのことからですね、今度は一体この言った言葉というものの意味をですね、調べていってみようと思うんです。9時に十字架にかけられて、この1番目2番目3番目の言葉をイエス様が言いました。3時過ぎになって、6時間後になって 4,5,6,7 番目の言葉を言った。 だから一番最初この十字架にかけられてすぐのこの3つの言葉をまず分析していきましょう。一番最初がルカの福音書23章の34節です。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これはですね、ただ単にイエス様が着ている着物をくじでもって分けた連中のことだけを言っているのではありません。イエス様を十字架につけた連中全部に対してイエス様は彼らをお許しくださいと天のお父様に謝っているんです。自分をイエス様自身を苦しめ十字架につけた人たちのために天の父に向かって取り出しの祈りをしているんです。なんでか、イエス様自身は自分を苦しめた人たちのためにも神様に対する罪の贖いをして救いの道を開いているからです。だから父よ、彼らを、つまりイエス様を十字架にかけた連中を許してくださいと謝っています。二つ目に言った言葉は、犯罪人がイエス様の十字架、イエス様が十字架の真ん中に立って右と左手にこの犯罪人をつけたんですけども、そのうちの一人がイエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。御国の位につく、これは十字架の死からよみがえって御国の位につくわけです。だからこの犯罪人はイエス様が十字架の死からよみがえるというのを知っている。で、その時に私を思い出してください、私もあなたのそばにいられるように動いてください。それに対してイエス様自身が43節でもって、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、パラダイスはどんなところなのか、どこにあるのかは後ほど説明いたしましょう。この2人いた犯罪人のうちの1人はこの時点でもって救われております。どうしてそういうことが言えるか。まずイエス様という名前で呼んでいる。そしてイエス様が十字架の死からよみがえるということを信じている。そして自分も救ってくださいと言っている。だから救われるわけです。三つ目の言葉に行きましょう。ヨハネの福音書19章の26節と27節の言葉です。実はですね、イエス様自身十字架にかかりました。人類の罪の贖いをするために十字架にかかって最後に死んだ。だけれども、もしもこのヨハネの19章でのこの26節27節の言葉を言わないままで死んだとしたらば大変なことになります。それぐらい重要な意味を持っています。何を言ったか、一番最初26節ではイエス様の母親マリアに向かってこういうことを言いました。女の方、そこにあなたの息子がいます。それで今度は弟子に向かって、そこにあなたの母がいます。これどういう意味を持つのか、血の契約を理解していないとこの言葉の重要性はですね、理解できません。イエス様が何を言ったのか、この愛する弟子というのはこれはヨハネのことなんですよ。だもんだから自分の母親に向かって、ヨハネがあなたの息子ですと言ってるんです。この時点からヨハネが私イエスの代わりとなって息子としてあなたの面倒を見ます。私自身はあなたの面倒を見ることはできないけれども、ヨハネが全部いたします。だから必要なことは息子であるヨハネに全部申し付けてくださいと母親マリアにイエス様が言ってるんです。で、今度は弟子ヨハネに向かってどう言ったか、あれがあなたの母親です。つまり私に代わってあなたが自分の母親として面倒を見てあげてくださいとヨハネに頼んだ。でヨハネがどうしたか、その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。
この弟子ヨハネは彼女マリアを自分の家に引き取った。そして自分の母親に対するように彼女に尽くしたと書いてあるわけです。まあ、イエス様にもですね、弟たちがたくさんおりました。だけれども、母親を見る責任は長男にあの当時あったわけです。で、イエス様自身は自分の母親マリアの世話をすることができない。だもんだから弟子ヨハネに頼んでいるんです。これでもってですね、十字架にかかったすぐでの3つの言葉はですね、言われました。今度は午後の3時の4番目に行きましょう。4番目に言った言葉はですね、イエス様が大声で叫んだものなんですけれども、実はこれは2箇所引用しないと正しいところを引用したことになりません。だから最初にですね、マタイの27章を引用したんですけれども、その次にマルコの15章も引用いたします。最初にマタイの27章の46節を引用いたしましょう。3時ごろイエスは大声でエリエリレバサバクタニと叫ばれたと書いてあります。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。このままでもってマルコの15章に行っておきましょう。マルコの15章の34節を見ていただきましょう。で、3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。まあ、この点はですね、またすぐ戻ってまいりましょう。これ4番目の言葉です。5番目に行きましょう。5番目はですね、先ほど言った通りヨハネの福音書19章の28節で言ってます。私は喉が渇いた。どうしてこの言葉を言ったのか、簡単でしょ。4番目に大きな声を出したがゆえに5番目に喉が渇いたと言ったわけです。そして6番目、同じヨハネ19章の30節でもって、完了した、終わった。それで7番目、ルカ伝の23章の46節でもって、父を私の霊をお渡しします。さあ、これがですね、イエス様が十字架でかかった時の時間と言った言葉との組み合わせです。さあ、ここでですね、今度はこの順序をちょっと取り替えてみてですね、こういうふうなことをですね、皆さんに考えていただきましょう。この7つの言葉をイエス様が言ってるんですけど、7つの言葉の中でもって特別に皆さんに注意をしていただきたい言葉がですね、3箇所あるんです。それをまず考えていきましょう。一番最初に考えていただきたいのはルカの23章34節です。何を私が皆さんに注意していただきたいのか、今一度ルカ伝の23章の34節を見ていただきましょう。イエス様がこう言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様を十字架につけた連中のために取りなしをしている。この時ですよ、注意をしていただきたい言葉は何かと言ったら、父よと呼んでいる言葉をですね、注意していただきたい。どうしてか、4番目の言葉はどういう言葉だったのか、先ほどマタイの27章を見ていただきました。27章の 46節では、4番目の言葉は我が神、という言葉をイエス様が使ったと書いてあります。で、最後7番目、これは同じルカの福音書23章の今度は46節です。ルカの23章の46節では何と書いたか、イエスは大声で叫んで言われて、父よ、我が霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。さあ、これがですね、どういう一体意味を持つのか、このイエス様が宇宙を作った方に対する呼び方にこういうふうに違いがあるということをですね、注意していただきたいんです。4つの福音書を調べてほしいんですけれども、イエス・キリストがこの地上で生活をしている間に、宇宙の創造主に対して、つまり三位一体の第一位の方に対して直接話をしようとしている時に使う言葉は全部父。4つの福音書の中でもって、イエス様が宇宙の創造主に向かって話をするときに、神様、神と呼んでいるのは十字架の上でのこの4番目だけなんです。このことからですね、いろんな憶測が出されております。まあちょっとですね、こういうふうなところまで申し上げましょう。イエス様が宇宙の創造主に直接話しかけているところが、しかもその中でもってですね、父という言葉を使っているところは、4つの福音書から新改訳でですよ、4つの福音書全部を調べていきますと18箇所あります。同じところで2箇所使っているところもある、2回言っているところもある。だけどもイエス様が直接天の父に話をするときですよ、父と呼んでいるところが新改訳では18箇所、4つの福音書に書かれております。神という言葉で呼びかけているところは1箇所もありません。十字架の上でのこの4番目だけなんです。で、多くの聖書解説書でも多くの教会でもこの4番目のイエス様の言葉をですね、こういうふうに解釈しております。イエス様が十字架で人類全部の罪を背負った時に、その重荷に耐えかねて神様に助けを求めた言葉だと説明しているところがある。あるいはですね、こういうふうな説明した人もいます。イエス様が3年間この世でもって神様の道と愛とを説いて伝道していた時には、神の子としての力ある技を表した。ところが十字架にかかって人の子としての真の姿を表した時には、どれほど無力なのか、この言葉が、我が神どうして私を見捨てたのかという言葉が表していると言った人もいる。こうも言っております。神様という呼びかけの言葉は、宇宙の創造主に対して罪を持っている者が、宇宙の創造主に近寄ることもできない人が、宇宙の創造主に向けて呼ぶ言葉が神様という言葉だという。宇宙の創造主に対して罪を持っていない者、つまり神の義となっている者は父と呼ぶ。だからイエスが十字架でもって人類の罪を背負ったがために、イエスは霊の上で神様との関係が切れちゃった。宇宙の創造主との関係が切れた。だから神様どうして私をお見捨てになったのかという言葉が口から出たんだという説明をする人も、解説書もあるんです。さあ、ここで真剣に考えないといけない問題が出てまいります。こういう説明は本当に正しいのかどうか考えてみなければいけません。なぜか、私には少なくとも2つの質問が出せる。その2つの質問に対して答えが、納得できる答えを出すまでは、今言ったようなこういう説明を信じてはいけないからなんです。まず質問してみましょう。第1回目、 十字架で人類の罪を背負ったがためにイエス様と父との関係が切れたから神様と呼ぶというのになったのかどうか。もしもですよ、宇宙の創造主をイエス様の方から父と呼ぶ関係が切れたがゆえに、関係が変わったから、例えば人類の罪を背負ってイエス自身が罪人となったから4番目で父と呼べないでもって神様と呼んだというのであれば、7番目だって神様と呼ばなければいけないはずでしょ。十字架の上でもって午後3時過ぎになって4番目の言葉を言った後でイエス様が自分の罪の告白をして神様に許してもらって神様と呼ぶ関係が父と呼べる関係に戻ったんだとすれば、だから7番目で父と呼んだとしたら、この4、5、6のどこでもって宇宙の創造主に向かって自分の罪をイエス様は謝ってるか、そして父と呼べる関係に戻ったと言ってるのか、どこで証明できるか。聖書のどこにも書いてないんです。これは質問の一つです。じゃあ質問の二つ目に行きましょう。イエス様が人類の罪を背負ったから宇宙の創造主である父との関係が切れたのではなくて、宇宙の創造主がイエス様との今までの関係を切ってイエス様を見捨てたんだといたしますと、もしもそれだからイエス様がここで我が神と呼んだんだとしたらば、イエス・キリスト自身は伝道している時に3年半の間一体どういう言葉を口から出していたのか、それをどう解釈したらいいのかという質問が出てまいります。イエス様がこの3年半の間この世でもって伝道していた時に一体どういうことを言ったか、ヨハネの福音書からだけ調べています。でこれに対して答えを出してもらわなかったら、私はです、ね、今言った聖書解説者の教会での教えというのを信じるわけにはいかないんです。まずヨハネの福音書10章の17節を見ていただきましょう。イエス様自身がこう言いました。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取ったものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。なのに天のお父様の方がイエス様を見切っちゃったとしたらば、見捨てたとしたらば、このイエス様の言った言葉はインチキだということになる。しかも同じ10章の30節で何て言ってるか、私と父とは一つですとまでイエス様が言ってます。それだけじゃない、ヨハネの12章の49節を見ていただきますと、イエス様がこういうことを言いました。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私に何を言い何を話すべきかお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。天の父は絶対に私を見捨てないとイエス様言っている。私が自分の命を捨てる、そしてまたもう一度得るということでもって天の父が喜ぶんだと言ってる。そういう命令を受けてるからその通りするんだと。なのに天の父がイエス様のことを見限っちゃったか、そういうことないわけでしょ。ヨハネの6章に戻っていきましょう。6章の38節を見ていきましょう。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。一人一人をよみがえらせる、神様から見捨てられたんじゃ人々をよみがえらせることは不可能になります。もう一つ言ってみましょう。ヨハネの8章に行ってみましょう。これもイエス様の口から出た言葉というのも天の父が言わせた言葉なんだとイエス様言ってるわけですよ。ヨハネの8章の
28節を見ていただきましょう。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまおうと、その時あなた方は私が何であるか、また私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。天の父は私を見捨てるようなことはしないとイエス様自身が言った。しかもその言葉は天の父から言わされている言葉だという。私は自分が勝手に考えていった言葉じゃないという。さあ、これどう解釈したらいいのか。もしも神様がイエス様をここでもって見捨てたとしたらば、だもんだからイエス様が我が神と呼ばなきゃいけないんだとしたらば、宇宙を作った神様は一人後イエス様に向かって真実を言っていなかったのかということにまで質問になります。実はですね、この二つの質問の他にもうちょっと重要な質問疑問があるんですけども、そしてですね、それに対して納得できる答えが得られるまでは聖書解説書を信じるわけにはいかないんですけれども、後ほどこれ戻ることにいたしましょう。さあ、こうなってくるとですよ、イエス様が言ったこの4番目に言った言葉、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は、もっと他の言葉と一緒に考えてこれ意味を解釈しなかったらいけないんだということが分かってくると思います。聖書の中から一箇所だけ取り上げて、そこの意味を解釈しようといたしますと、往々にして神様が教えている真の目的と違う解釈をしてしまいます。あるいはこじつけの解釈しかできないという危険性が出てまいります。どうしたらいいのか。4番目の言葉、午後3時に言った言葉でしょ。だから1時に言った言葉、その9時に言った言葉消しますよ。これも別に考える必要ありません。午後3時からイエス様が言った言葉を全部もう一度調べ直しをしなきゃいけない。つまり5番目も6番目も、そしてこの7番目も調べて、それで上でもってこの4番目の意味、イエス様の口から出た言葉の意味がどういうものなのか調べ直しをしていかないといけないということになるわけです。本当に4番目でもって神様と呼んでいるのかどうか。まずですね、先ほどのマタイの27章の46節を見ていただきましょう。マタイの福音書27章の46節を見ていきましょう。3時ごろイエスは大声でエリ、エリ、レバ、サバクタニと呼ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。どうして大声で叫んだのか。もしもですよ、イエス様の気持ち、イエス様の願いを宇宙の創造主である父に知らせるんだとしたらば、大声で呼ぶ必要があるか、聖書で証明しなきゃいけないんですよ。同じマタイの6章に戻っていきましょう。イエス様自身が父から言われた通り喋っているんだと言って、イエス様がこういうことを教えました。マタイの6章の5節から読んでみましょう。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。つまり人に聞かせるような祈りをする。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。そういう祈りをしたということだけでもって十分に神もうそれだけの報酬が得られているという。他の報酬はありません。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れたところにいる父に隠れたところで祈れという。なのになんで大声出したのか、これは質問の一つになります。5番目、私は乾く、喉が渇いた。どうしてか。4番目で大声出したからだよ。
そうすると、じゃあなんで4番目に大声を出さなければいけなかったのかという理由を説明しないままで5番目、6番目に言っちゃいけないということになるわけです。今一度このマタイの27章の46節から言ってみましょう。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと呼ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。さあエリアを呼ぶのに大声出す必要があったか。イエス様が高い山に登った時にイエス様の姿が変わる時にモーゼとエリアとか天から降りてきてイエス様と話をしている。呼ばなくても来ておりました。なのに大声で呼ぶ必要があったか。6番目に行きましょう。6番目、これヨハネの19章ですけれども、完了した、終わったとイエス様が言ったと書いてあります。さあここでですね、もう一つ注意しておきましょう。この6番目の言葉もですね、注意していただきたい。完了した、簡単な日本語で言ったらですね、終わったということです。多くですね、私たちはこういう印象を受けます。完了した、終わった、何が終わったのか。背負いきれないような重い荷物を担いでやっと目的地にたどり着いたという時の声を完了した、終わったという声と私たちは解釈してしまう。イエス様が一体どういうことでしたか。神様の道も愛も信じない人たちの中で苦労して説教した、誤解を受けた、殺されそうにもなった、貧乏な生活を送った、散々バカにされた、叩かれた、弟子たちから見放された、十字架で苦しみにあった、神様からの見捨てられた、そして目的としている十字架で死ぬということはもうちょっとで終わる、これで苦しい生活をしなくて済む、やれやれこれで終わった、完了したという声を出したと私たちは考えてしまうんです。ところがですね、この6番目に言ったイエス様の言葉をギリシャ語で調べますと、ギリシャ語ではこういう言葉が使われています。テテレスタイというギリシャ語が使われている。さあテテレスタイという言葉にはやっとこれで目的地に着いた、肩の重荷を下ろしたというような意味が全然ないんです。この6番目の言葉テテレスタイというギリシャ語はどういう意味か。万歳、戦争に勝利したという意味の言葉なんです。さあこれでこの7番目に行きましょう。ルカ伝の23章を開けていきましょう。ルカ伝の23章の46節を見ていきましょう。イエスは大声で叫んで言われて、父よ我が霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。イエスの霊がイエスの肉体を離れる、この世で死ぬけれども、父よこの霊を委ねるという、イエスの父である神様とこれ関係まだ切れていないんです。さあそうなってくるとですよ、7番目で言った一番最後の言葉では天の父と宇宙の創造主と関係は切れていない、なのになんで4番目では神様という言葉を使ったのか。どうして喉が渇いたと言わなきゃいけないのか。なんで6番目にテテロしたい、戦争に勝ったと言わなきゃいけないのか、という理由を考えてみる必要が出てまいります。神様に向かって 私を見捨てないでください、私を見捨ててしまったのですかと言った言葉のすぐ後でもって、イエスの無力さを示したすぐ後でもって、万歳戦争に勝ったという言葉が、喜びの声が出るか。もしもこの4番目の言葉の意味が、十字架の上でイエスは力がなかったから、あるいは神様から見捨てられたと感じたからという理由で言ったんだとしたらば、そのすぐ後でもって万歳戦争に勝った、勝利したなるという言葉は出ないはずでしょ。なんでか、実はですね、このテトレスタイという言葉、これは軍隊用語なんです。民間の人はあまり使わないんです。軍隊用語です。何が軍隊用語なのか、戦争に行って勝ったという時に初めて使うのがこの言葉なんですよ。民間でもってスポーツをやってゲームをやった時に勝ったというのはこの言葉は使わないんです。戦争をやって敵を負かした時に初めて使う言葉がこのテテレスタイという言葉なんですよ。なのにですよ、イエスの無力さを示した後でもって万歳戦争に勝ったと言って、父よ私のこの霊を委ねますと言えるか。もしも見捨てられているとしたら、どこかですよ、解釈の上でもってこの4番目と6番目との間でもって何か食い違いがあるというのは分かっていたけれども、4番目の解釈に間違いがなく、6番目の解釈に間違いがあるか、どっちかに間違いがあるわけでしょ。ところがですよ、この6番目のこの言葉、このテテレスタイという言葉、これはもう原本にその通り書いてあるんですけど、これを変えるわけにいきません。で、このテテレスタイという言葉、これはテロという言葉から出た言葉なんですけど、これはですね、解釈の上で軍隊用語でもって戦争に勝ったという言葉以外使っていない、勝利したという言葉以外使っていないんだから、これを変えるわけにいかない。そうなってくると、4番目にイエス様が宇宙の創造主を神様と呼んだという解釈を、力がなかったから神様を、宇宙の創造主を神様、どうして私を見捨てたのかと言ったという解釈に何か間違いがあるということになるわけです。だからもう一度この4番目の言葉をですね、調べ直しをしてみましょう。今一度マタイの27章を開けていただきましょう。4番目の言葉だけを今度は調べていきます。マタイの27章の46節を見て何と書いたか、3時ごろイエスは大声でエリエリレバサバクタニと叫んだ、書いてありますでしょ。我が神我が神どうして私がお見捨てになったのかと叫んだと書いてないんです。エリエリレバサバクタニと叫んだと書いてあるんです。なのに多くの聖書解説書では我が神どうして見捨てたのかと言ったと書いてある。違いが分かるでしょ。エリエリレマサバクタニとイエス様が言ったと書いてあります。さあここで今度はですね、マルコの15章の34節を見ていただきましょう。マルコの15章の34節を見ていただきましょう。で、3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれたと書いてある。エロイエロイラマ 砂漠、谷と叫ばれたと書いてあります。マタイの27章とマルコの15章で同じなのは、砂漠谷という言葉は同じです。あとは違ってます。そうするとどうしてここにこういう違いがあるのかというのが質問になってくる。しかもですよ、今一度マタイの27章を見てみましょう。46節です。3時ごろイエスは大声でエリエリレバサバクタニと叫ばれた。これはその次飛びますよ、という意味である。マルコの15章の34節ではそれは訳すとという意味である。どうしてこんなことが聖書に書いたのか。答えは簡単なんです。どうしてこちらがエリエリレバサバクタになってて、マルコのでエロイエロイラマサバクタになってるのか。どうしてと訳すとこういう意味であるというふうに両方にくっつけたのか。答え簡単なんです。イエスの口から十字架の4番目に言った言葉というものは、1番目2番目3番目あるいは5番目6番目7番目の言葉と違って、普段イエスが弟子たちに向かって言っている言葉ではないからなんです。だからマタイとマルコとでは違う言葉に聞こえたんです。これ皆さんだとそうだろうと思う。私がここでもって、例えば英語かドイツ語でもって何か一つ喋ったってやりましょう。それを日本語に書き取ったら、カタカナに書き取ったらどういう書き取りになるか。10人いたらばおそらくそのうちの8人9人はみんな違う言葉で書き取ると思う。それと同じです。じゃあどうしてイエス様は十字架の上でただここだけ4番目だけ普段使っていない言葉を使ったのか。ということになるとですよ、私たちが今まで解釈をしていたこの4番目の言葉の意味、イエス様が力がなかったからだ、神様も見捨てたからだというのと全然違う目的でもってイエス様がこの4番目の言葉を言ったんではないかと考えなければいけないと思います。これは何々の意味である、これを訳すとこの意味を知らせるとこういう意味になる。これって誰、何がどういう言葉でイエス様この十字架の上からこんなこと言ったのか。実はこれがですね、詩篇の22を引用しているからなんですよ。詩篇の22を開けていただきましょう。詩篇の22にはこう書いてあります。指揮者のために赤ずきの目力の調べに合わせてダビデの賛歌一節、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも我が神昼私は叫びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙ってはいられません、けれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられます、私たちの先祖はあなたに信頼しました、彼らを信頼しあなたは彼らを助け出されました、彼らはあなたに叫び彼らは助け出されました、彼らはあなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり民の蔑みです、これ私を見る者は皆私をあざきります、彼らは口を尖らせ頭を振ります、死に身を任せよ、彼は助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなんだから、 しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼まれた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い大石が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたけど獅子のように、彼は水のように注ぎ出され、私の骨骨では皆外れました。私の心はロウのようになり、私の内に溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。私はあなたは私の死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け、私の一つの着物をくじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語りつけ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての聖よ、主を崇めよ。イスラエルのすべての聖よ、主の前におののけ。誠に主はない者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、見顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださった。大回収の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩める者は食べて満ちたり、主が尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果て果てまでも皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民を皆あなたの御前で口を拝みましょう。まことに王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。地の裕福なものも皆食べて口を拝み、地に下るものも皆主の御前で触れ伏し、己の命を保つことができない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼は来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。つまり十字架でどんなことが達成されるのか。サタンが王権を持ったけれども、今まで地球の支配権を持っていたけれども、イエス・キリスト、主によって取り戻されると予言をしているのがこの22章です。簡単に言いましょう。まだ22章、また来週戻ります。